ご節句に学ぶ日本の生活文化。リスナーの皆さん、こんにちは。ご節句に学ぶ日本の生活文化の時間となりました。この番組は京都日本の生活文化の主軸にある年中行事、中でもその骨格をなす御節句文化の次世代への継承に貢献する活動を行っております特定非営利活動法人御節句文化アカデミアがお送りいたします。今回令和4年度京都府文化力チャレンジ事業の一環として3回シリーズでこの番組をお届けいたします。さて、今日は今年度3回シリーズの第2回として亀岡からお二人のゲストをお迎えいたしました。私村上優子が亀岡にまつわるお話を聞いていこうと、楽しく番組を進めてまいりましょう。お迎えしたゲストは渡辺恵美子さんと藤岡美子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。私自身御節句文化アカデミアの理事ですので、正会員のお二方がいかに熱心に積極的に活動に参加してくださってるかはよくよく存じているんですが、まず番組のリスナーの皆さんに自己紹介をお願いしたいと思います。まずは私のお隣渡辺恵美子さんからどうぞ。
はい、ありがとうございます。亀岡商工会議所女性会会長をさせていただいております渡辺恵美子でございます。職業といたしましては保津川られ本舗でございます。
はい、本当私も何度か食べさせていただきました。美味しい、あられでございますよ皆さん。さあ、そしてもうお一方、藤岡美子さんです。
はい、こんにちは。私は亀岡商工会議所女性会40周年の記念実行委員長をしております藤岡です。今度の日曜日、明日ですね、サンガスタジアムバイ京セラで開催される事業が、あります。
はい、
そちらの、事業について、
うんうん、
今日はお話しさせていただきます。
なるほど。亀岡商工会議所女性会の創立40周年の記念事業ですからね。亀岡商工会議所の女性会、それからこのサンガスタジアムのイベントと、このあたりをですねお二方で話していただこうということで、根掘り葉掘り聞いてまいります。記念事業についてご紹介いただく前に、今おっしゃったように女性会の会長である渡辺恵美子さん、一体亀岡商工会議所女性会40年、一言で40年って言っても大概ですよね。どんな歩みだったのかっていうのをちらっとお話しいただきましょうか。
はい、そうですね、40年に至るまでいろんなことがありました
でしょうね。
はいはい、女性ならではの視点でいろいろ事業もやってまいりました。うん、それで周年ごとにはいろんな事業をやりました。
はい、
20周年には、グランドハープ2個ハープと2個の共演をして、
うん、
市民の皆様に音楽を楽しんでいただきました。
はい、音楽を楽しんでもらうということで、はい、このあたりも本物に触れてほしいということですよね。はい、また選ぶの大変でした。そんなにしようか。
そうです
ね、例えば他にはどんなことを。は
い、25周年には狂言をさせてもらいました。
京都近くですから、本当に素晴らしい文化が漂う京都からすぐ隣ですもんね亀岡。はい、はい、そして
35周年にはオペラ歌手と祝う、音楽祭をさせてもらいました。
オペラ歌手と祝う音楽祭、はい、いいですね。はい、
そしてまた女性の目線でいろんな勉強をさせていただいて、
はい、
ご節句さんの、お人形さんのお勉強をさせていただいたりとか、
はい、
文化を知る、亀岡を知るといういろんなことをさせていただいております。はい、
それが女性会が文化を知る夢の橋渡し役になっていただいているということですね。はい、さあ、渡辺さんありがとうございました。はい、藤岡さん、このいよいよ明日ですか、これ。
そうです、明日です。
この快速電車に乗ったら20分もかからへん場所で、いろんないいところがいっぱいある中ですごいことがあるんですよね。それを紹介していただきましょう。
はい、ありがとうございます。明日です。明日は本当にサンガスタジアムバイ京セラを核とした街づくり、また地域の伝統文化の継承に視点を置いた、にぎわいあふれる、 亀岡のにぎわい創出事業として、進めてまいりました。
スタジアム集合って書いてありますけど、はい、
そうなんです。
スタジアムはサンガスタジアム by 京セラですよね。
そうです。
これ駅から近いんですよね。
そう、すぐです、
ね、
降りたらすぐです、
はいはい、ただここで、サンガの試合っていうのはどれぐらいあるんですか。
年間24回ぐらいですね。
あら、まあ少ない。
そうです。
これを生かしきってないんじゃないのと藤岡さん思ったわけですね。
そうです。
だからこそ亀岡の活性化につなげたいと、
それやって
やるんやったら創立40周年と立ち上がったわけですね。
そうです、
はい、どんなことが行われるのか詳しく教えてください。
はい、まずはね、
はい、
今までめったに見ることのできない、うん、佐伯灯籠と人形浄瑠璃の上演がございます。
佐伯灯籠、人形浄瑠璃、
それもサンガスタジアムで見る人形浄瑠璃ですよ。
これ
運んできて、それはもう大変です。
でお二方は見たことあるんですか。
なかったんです、
うん、
でもこれをするために見せていただきました。
なるほど、そういうの
素晴らしいです、はい、
と接する機会がなかったと。
ないですね。
それをぜひサンガスタジアム by 京セラでということですね。
そうです、はい、
はい、それは、明日ですよね。10月23日。
はい、
スタートは何時からなんですか。
10時からです。
イベント自体は10時から。
10時からです、
はい、じゃあ、はい、オープニングからいろんなものがあるんでしょう、教えてください。
はい、ご節句、もちろんあのご節句文化アカデミアさんの、
はい、
で、はい、
展示とか
展示あります、
はい。はい、
それから上映もあります。
もうまずはご節句文化から、は
い、言
っていただいてありがとう。
でもご節句文化さんがいてからこそこの伝統に触れることができて、
は
い、また亀岡も。あの、はい、活性化しなきゃいけないということで、
ありがとうございます、はい、それではやっぱり食を満たすものとかいろいろあるみたいなんです。
ありますね、は
い、オープニングからお願いいたします。
はい、まずはですね、フードコートオープニングの演奏があります、
はい、
あ、フードコートごめんなさい、オープニングの
食べ物じゃなくて、
はいはい、
オープニングの演奏ね、
うん、オープニング
の演奏、はい、どんな方が出るんですか。
これはですね、亀岡に在住の世界的に有名なトロンボーン奏者がおられまして、
はい、
その方がジャズ演奏をなさってます、でそうなんですよ。それで名前が村長グループっていう、
はあ、ちょっと聞いただけでも、
そうでしょう、
そのファンの人にとってはたまらない方が亀岡にいらっしゃって、 それなら僕がやりましょうと、
はい、
一肌脱いでいただけるということですね、
はい、そうです。それも7人の方が、楽器もトロンボーンだけじゃなく、うん、本当にたくさん来ていただいて、
ジャズセッション聞きたいですよね。
そうですね、
はい、で亀岡高校の方もお出になるんですね、
はい、そうです、吹奏楽部の、
あ、
ね、
今ね、
そうです、
ブラバン、うん、すごい人気ですもんね、
はい
はい、
それからキッズダンスもございます。
これまたね、
幼稚園から中学生まで
ダンスって今人気ですからね、
はい、
その辺で、
はい、
あ、藤岡さん、
にぎや
か、渡辺さん踊ったりはどうなんですか。
盆踊りぐらいです、
ね、はい、はい、それからコンサートもありますね、シャンソン、あります、
はい、シャンソンコンサート、
このシャンソンコンサートは11時20分から、
うん、そうです、
河合妙子さん、
はい、
はい、そして、
はい、
漫才
ありますね。
あ、やっぱりお笑いもね、
う
ん、
そうです、
ちょっと文化ですから、
そうです、
うん、あ、松竹芸能の方、
はいはい、
海原遥か彼方さんがお出になった、
はい、
あ、私たちにはこう注目の健康体操なんてのもあるんです ね、
ありますね。
これはどういったものですか。
これはね、亀岡の亀丸体操っていうのがありまして、
うん、
ジュニア版シニア版とございますけれども、
はい、
今回は健康に皆さん行く場所のない一人でいるのを、そこでスタジアムで元気になっていただこう、
うん、
どっかスタジアムに行けば何かがあるなっていうふうなことも含めて、皆さんに、うん、来ていただきたいっていう思いで、
はい、
お家にいてるそのシルバーの方々、
は
あ
は
あ、うん、座ったままでできる体操とか、
うん、
光輝く老齢高齢の方になりましょうっていうことでね、
はあはあ、
後期高齢者っていうことを一番主軸において
後期高齢者、
そう、光り輝く高齢者です。
なあ、いいですね、
です、
はいはい、ぜひそこのところまで足を運ぶという気持ちが若返りにつながるということですから、
そうです、
それを健康体操でということですね、
はい、
はい、で、まあ、先ほどご紹介いただきましたご節句文化アカデミアンってどんなものかっていうのと、あとご節句文化は何ぞやっていう映像も、ね、うん、
あります、
触れていただこうという、
はい、
で子どもたちが喜びそうなものもありますね。
ありますね、サッカー教室ですね。
これはやっぱりサッカースタジアムやからね、
サ
ンガスタジアムやから、
はい、
どんな あ、サッカーの練習なんですか。
サッカーを実際にプロの人にコーチしていただいて、それからそうなんですよ。でキックターゲットっていうのもあるんですよ。それは小学校の 1,2 年生は40名の定員なんですけども、うん、応募はもうすでに、135名
あってますね。すごい人気やいうことですね、
はい。でうん、キックターゲットはもうどなたでもあの中学生まででしたら参加できるんですけど。あ、
そうか、ちょっと年齢オーバー
やな。そうですね、
そう
ですね、
そうか、そういうことやね、はい。で、あ、小学生からのメッセージって何？
これはすごいですよ。これからこのあの子どもたちが文化をここで作っていこうと、それもスタジアムで作っていかなければってここにあるんだからっていうので、一応あの、
小学生、
うん、小学生から小学校6年生、うん、6年生この僕たちの亀岡、私たちの亀岡っていうので ね、はい、ね、夢をあの
メッセージを
届けてもらうんで、それも380何名、もうそれも全部あの会場に展示いたしますので、
ぜひ亀岡の人もそれ見てもらって、はい、子どもたちが亀岡にどんな思いを持ってるかっていうのを見てほしいですね。
そうです、
はい、はい。まあそれも思いもいいんですが、まあ、私なんかはフードコーナー行きたい、
ですね、
フードコーナー行きたいな、はい、これいっぱいあんねんね、いろいろ
ありますよ。これはたくさんあります、はい。キッチンカーも出まして、それから、はい、女性会で、あのする丹波大納言を使ったぜんざいの販売もございます。
丹波大納言やから美味しいでしょうね、はい。
それに新鮮野菜、トラックで直送ですよ。
ああ、もう亀
岡のトレトレ野菜を、
はい、新鮮な亀岡野菜は本当美味しいです、はい、もう、はい、あのぜひ皆さん聞いてるだけじゃなくて明日行きましょう、サンガスタジアム by 京セラ、これはですね10月23日日曜日、10時から16時まで、入場は無料でございます、はい、入場無料でございます、はい、雨天決行でございますので、ぜひ皆さんお越しください、
はい。
昨年度に続き今年度も3回シリーズでお届けしておりますゴセックに学ぶ日本の生活文化、その第2回の今日は当法人の正会員でもあり亀岡の活性化に力を注いでいらっしゃる亀岡商工会議所女性会会長の渡辺恵美子さんと、明日23日にサンガスタジアム by 京セラで開催されます女性会創立40周年記念事業実行委員長の藤岡美希子さん、このお二人をゲストにお迎えいたしました。私村上優子が進行として番組をお送りいたしました。そろそろお別れの時間です。お二方今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
この番組は特定非営利活動法人ゴセック文化アカデミアがお送りいたしました。